可愛い女の子のまんじるだと思えば、雨が楽しみになりますか。こんにちは、大人の学校第107回、だるま、赤なめの、久しぶりの雑談の回です。このポッドキャストは、30代男性、サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで、さまざまな話題を語り合う、新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お悩み、相談したいことなどございましたら、tepex29@gmail.com か、Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな、聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るラジオになります。私はつい最近椎間板ヘルニアの診断が下されました、32歳赤なめと申します。
大丈夫です。
よろしくお願いします。はい、
大丈夫ですか。
大丈夫じゃないんですよね。なんか診断
椎間板ヘルニアって、はい、辛いんじゃないですか。
膝が半年前から膝の裏筋が痛くて、それでやっと仕事がちょっと落ち着いたんで病院に行ってみたんですけど、そこでなぜか腰の方が発覚して、椎間板ヘルニアっていうのは多分有名な病気だし、まあ、調べればすぐ出てくるんで分かりますけど、その背骨と背骨の間のなんか軟骨みたいなものがあるんですけど、だるまなんかガシャガシャ言ってだるまの声が聞こえねえんだけど。
ああ、
聞こえますか。
え、これさ、
はい、はいはい、
え、どうやって分かった。
レントゲン撮ったんですよ。
あ、それで分かった。
そう、背骨と背骨の間の隙間が潰れて、そっからなんかビョッと飛び出してるでしょ。レントゲンの横から見るとそうなるんですけど、そういうなんかそういうグニューって出ちゃうことをヘルニアって言うんですって。だから脱腸って言うんですよね。ケツの穴から中身の腸が出ちゃうやつも、あれも正確に言うとヘルニアって言うんです。だから一概に言うヘルニアっていうのは腰とか背中だけじゃなくて、そういう症状のことをヘルニアって言って、僕の場合は椎間板っていう腰椎の椎間板のヘルニア。
レントゲン見ると怖い。
そう、これは神経を刺激しちゃうから
痛いな。
そうそうそうそう、なんかね、痛い人は、まあ、腰がもともと痛くて病院に行く人はもう神経ガンガン刺激しちゃってるんでしょうね。
痛いんだよね。
うん、下半身不随とかに将来なるっていうこと。
マジで。
そうだからねでも原因は分かってるんですけど、だるまに協力してもらって、木登りのブログの動画撮ってた時に、
ああ、
落ちたじゃないですか。
うん、あれ原因なの。
いや、それもそれで1個出てるのね。出てるっていうのは背骨が1個変になってるんですよ、1個。
あれのせいで。
あの時もそうなんだけど、実はもっと前に力仕事をアルバイトをしてる時に1個腰のやつが出てるんですよ。もっと振り返ると、一生懸命バンドやってる頃もヘッドバンキングっていうんですかね、ギターを弾きながら体を動かしてる時に
非常に激しくやって、
はい、
2回のライブに1回は転んでいたから、ね、
はい、だからそこで1個出てるんですよ、背骨が、
はい、
で3箇所ぐらい触ると痛いところがあったんです、もともと。それがどうやらそうらしいですよ。
出てる。え、押すと痛い。
押すとっていうか、もうね、デコピンみたいので軽くプンってやると痛い。 なぞると痛いんだよ、そこの3箇所ボコって出てるところは。
常に
触ればね。
どれぐらい痛い？ビリリリと痛い？
ギュンってギュンってなるよ。だからそこを、
いやいやいやってな、声が出るぐらい。
そこをね、ギューって押されたら痛だだってなるけど、別に触れられたぐらいじゃ神経は多分刺激してないからビクってなんないけど、あ、そこそこそこが痛いんですよねってなる。まあそういうこともあってさ、最近はハリーに通い始めて、
はいはい、
健康とかさもうそうなんですけど、先週話した服のこともそうなんですけど、
はいはい、
もうおじさんの手前なのかもうおじさんなのか分かんないですけど、いろいろケアしなくちゃいけないじゃないですか、体のね。で今その病気って言っちゃ分かんないですけど、そういうのが見つかったからちょっと腹筋とかもして健康に気をつけようなとは思ってるんですけど、そう、先週の続きでさ、服だけじゃなくてさ髪型も僕悩んでるんですよね。はい、
髪型を悩んでる人の髪型ではないと思います、はい、
僕の髪型ですか？
ええ、
悩んだ挙句の髪型じゃないですか、あれ。
個性的すぎるっていうか、
説明してくださいよ、客観的に皆さんに伝わるように。
なんだっけ、右翼みたいな人、
右翼みたいな鳥肌ミロのこと言ってるんですか？
そう。あれじゃないですか、
鳥肌ミロルにはなってないと思うけど、でもまあモヒカンに近くはしてますよ。
なんかぴっちり揃ってるモヒカンみたいな。
ああ、そうか、客観的に見るとそんな感じなんですね。
なんかペタッと貼り付けてる
モヒカンですよね。はい、上に乗せてるみたいな。
乗せてるっていうか、なんかわざとらしい七三分けみたいな。
ああ、そうそう、七三にはしてるんですよ。だから
七味ピタッと頭皮に吸い付けるかのように、
はい、
なんか多分ワックスかなんかわかんないけど、
いや何もつけてないよこれ。
あ、そうなの？
つけてない
です。そういう髪質なんだじゃん。
いや、と多分本当に整髪料なんて全くつけてないんですよ。
あ、そうなの？
あ、そう。
で、横は
なのにペタってくっついてるように見える。
横っていうかもう360度刈り上げみたいな状態でしょ、
はい、そうですね。
あ、360度って言うと前もみたいになるけど、はい、前と頭頂部以外は全部刈り上げでしょ。
そうですよ。だからまあ僕は言ってみたらいいように言うとモヒカンなんですけど、なんでこの髪型をしてるかっていうとですね、
はいはい、
僕もまあ、皆さん知ってると思いますけど、だるまは髪すごく長いんですよね。
いや、でもだいぶ短くしたけどね。
うん、だけどドラゴンの支流みたいじゃないですか。
いや、一時期ドラゴンの支流ぐらいの長さになったんだけど。
はい、今はじゃあ誰です
か？うんこを拭くときに、
はい、
髪の毛が巻き込まれるかもしれないという恐怖で、
あ、アナルね、
うんこが怖いというのはおかしいと思ってきた。
はいはい、でそれで今どれぐらいの長さですか？
今は背中のさ、
はい、
羽みたいな骨の部分あるじゃないですか。
ああ、なんていうの、天使の羽の部分ですね。
そう、あの辺ですかね、はい、
十分長いと思うんですけど、僕も
半分は切った、
はい、いや僕も長くしたくて伸ばしたじゃないですか。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、昔、大昔は長かった
ですけど、
いや、大昔はね、で最近までもずっと伸ばしてたつもりだったんですけど、薄くなってきてるじゃないですか僕。はい、
そこまで致命的なほど薄いわけではないけど、悪く言えばハゲではない。
ハゲじゃない、そうそうそうそう、ハゲじゃないのに真ん中で分けてるとスカスカじゃないですか。だったじゃないですか。
もともとあんまり毛がっていうか、
そう、太くない、
毛とか体毛がないタイプの、
そうそうそう、そうですよ、
人でしょ多分。
そうそう、
薄いっ もともとが薄いんでしょ、
うん、だけどそれがまあやっぱりさ伸ばしてさ真ん中分けしてるともうすごくそこが薄くて気になってきてね、それが嫌で、それが嫌でっていうわけじゃないんですけど、それともう30代でね、だるまみたいにまだ髪の毛がすごくたくさんあってさ、
いやだるまもね結構ね前が後退してきてる気がする。
あでも前後退してきてる音源だったらいいですよ、それはそれ俺憧れてたもんだ。それでね後ろもなんだっけなんだっけな、よくあるじゃないですか20世紀少年とかに出てくる人とか。
20世紀少年に出てくる人って多すぎて
取れなかったね。万丈目陰春か、万丈目陰春か、おっちょ。
あ、おっちょ、
おっちょ、おっちょはさ、おじいちゃんになってからどんどん後退してるけどさ、後ろに。
そうだっけ。
そうそうそうそう、だそういうのはいいと思うんですよ、前からハゲてったんだったらね。でもそもそも全体が薄いからさ、なんかそう汗かくと本当にあのリングの なんだっけ、指輪物語のゴラムみたいな髪の毛ってさ、わかりますよあれ。
わかりますよ。
はい、あんな感じ
に。言ってる意味わかります
。そうそうそうそうそう。カッパみたいというか。
モツみたいです
。そうそうそうそうそう。だからそういうのが嫌になったんで、嫌になったんでだけじゃないんだけど、まあ短くしたかったんですよ。だけど短くするっつってもどういう髪型にしていいかよくわかんなくて、でまあモヒカンとかだったらいいなと思ったんだけど、サラリーマンなんで。もう悲観はさすがになっていうことで、まあ最近は2ブロックも流行ってるじゃないですか。
流行ってんの、うん、知らない。
流行ってると社会的に多分許されてるから、まあ先週話したあれじゃないけど、ああここまで許されてるんだったらもうちょっと行ってみようっていう形で今の髪型をしてるんですよ。だからこれはね、なるべくしてなったっていうか、もうしょうがなくしてなっちゃってるんです。
あの選んだというよりかは、
まあこれしかなかったっていう
消去法でやってた結果、
そうそうそうそうそう、
これが一番
僕はかっこいいと思ってます。これがモテると思ってます。
でも赤亀さんは、はい、鳥肌実をすごく崇拝していたじゃないですか。
いやそれはそうですよ、それは好きですよ。
だからその髪型なんだろうなと思ってたんだけど違うの。
いや別に鳥肌実を意識してやったわけじゃないですね。
あ違うの。
でも2年前ぐらいは鳥肌みのりを意識して同じような髪型してましたよ。調べなくても俺は何回も調べてるから、その髪型見てますけど。
すごいな、最近のさ鳥肌みのりは太っちゃったから。
そうそうそうそう、
かっこよくない
よね。そう、まさしく俺みたいになってるよ確かに。 あとキム・ジョンイル総書記の髪型はまあ似てるよね、鳥肌みのるとね。
あ、まあなんか共通したものはあるけど、
うん、
なんか角刈り的要素が強いね、あっちの
方。ああそう、鳥肌みのるももともと角刈り的な要素は強いんですよ。角刈りの行き過ぎた2ブロックみたいな感じになってるんですよね。まあそうそうそう、そんな髪型もね、だからそういう悩みがあるんですけど、
はいはい、
あともう一つ悩みがあってですね、
はい、
あの仕事って朝出勤するじゃないですか、会社着く頃になんか顔がさペタペタしないんだけど、なんか触るとなんか毛がテッカテカになるんですよ。
顔の油分が多いということですか。
そう、こういうのはどうしてるんですかみんな。
僕は、
はい、
僕の話ですけど、
はい、
僕は何もしないですね。
その まあ、僕も持ってないですけど、油取り紙なんてまさかも使ってないですよね、みんなね。
油取り紙はなんかさ、高校生ぐらいの時とかってさ
流行ってましたよね、一時期の。
流行ってました、
うん、
僕もあのギャツビーの青いさ、
はいはい
はい、青いあのフィルムのやつあったの覚えてますか？今もあるのか
わかんないけど、なんか黒くなるやつじゃなくて、
紙じゃなくてフィルムみたいな、真っ青なフィルムみたいなのがあって、それを僕は使っていて、あれは使うな、あの、
はい、
ギャツビーのさ、あの、
あ、スースーするタオルっていうか、
そうそうそうそう、
ウエットティッシュね、
の一番、はいはい、あの分厚いの、
うんうん、
分厚いというかさ、たくさん入ってるやつを、うん、夏場は持ち歩いたりしますね。
やっぱああいうのか、
電車に乗るたびに、
はい、
使うみたいな、
はい、はい、あのね、僕やっぱ貧乏症だからなのかな、貧乏だからかもしれないですけど、あの高校の時からその油取り紙を自分で買うとかさ、あんまこんなのに買うのかって思っちゃうんですよね。
はい、それはそうですよね。
わかります。あの、うん、だから駅とかでトイレ行って水で顔洗うんですよ。
そういうこともしますよね。
ああ、やっぱするんですか、みんな、うん、そうか、みんなどうしてんのかなと思って、あのちょっと先週に引き続きそういうのアドバイスあったら、あのねメールとか欲しいなと思ったんですけど、
あ、でも外では
うん、
あのタオルを持っていれば洗うけど、
あ、だからタオルは持ち歩くようにしてますよ最近。手ぬぐいかタオルか。
でもさ、タオルを持ってないときは、
はい、
拭くものはティッシュ
か。ああ、さ、その上ティッシュないときトイレットペーパーでしょ。
でトイレットペーパーで顔さ、あのなんか、
はいはい、
あのなんかペタペタペタペタ白いのがついてさ、
顔にね残っちゃう。うん、くっついちゃう。
あれは嫌じゃないですか。
嫌ですね。なんかこの人感謝されたのかなって思われるかもしれないしね。
あとトイレに、外のトイレに備え付けてあるトイレットペーパーってさ、
はい、
あの匂い嗅いだことあります？
いや、ないし、
あれさ、
うん、
どう考えてもさ、
うん、
1回の一巻きでさ、はい、ケツを拭き終わる人っていうのはあんまりないと思うんですよ。
はいはいはい、まあ、二巻
き2回目使うじゃないですか。
はい、
でちぎるじゃないですか。
はいはい、
ちぎるときに、
うん、
上を押さえてちぎる人と、
はい、
あの下にピッて、
はいはいはい、
ピッてやってパリッとやる人と2タイプ多分いると思うんですけど、
はいはい、
あの必ずしもその 2個目のパリッとやる方をみんなやるとも思えないので、
はい、まあそうでしょうね、いろんな人いるからね。
ケツを拭いた、
はい、
そのまあ、直接うんこを触ったわけではないけど、
はい、拭いたで
拭いた汚い手を、
はい、
一回掴んだ部分が必ず残るわけですよ。
はい、
僕それに気がついて、
それで匂いついてるってこと？
匂いを嗅いだら、
はい、
うんこの匂いがし
たいや、それは絶対手じゃなくて、もううんことかおならの臭気が染み込んでるでしょ。
染み込んだの
多分。
いや、あの、そんなに汚いトイレとかで匂いを嗅いだわけではなかったと思うから、は
い
は
い、
汚いトイレはもうトイレ自体が全体が汚くて、トイレットペーパーが匂うのか何が匂うのかも分かんない。
気持ち悪い、それもう聞きたくなかったそれ
で。うわ、絶対それだと思って、はい、それから
は、
はい、あの環境というか、あの資源を無駄にしてるんですが、
はいはい、
かなりバーって出してそれを捨てて
外の
もう一回出して、はい、それで便座を拭いて、
はい、
でもう一回出して便座の形に、
あ、お尻の上に敷くってこと？便座に紙を敷いて、
そう、
お尻のその簡易便座カバーつけるってことでしょ？
そうそう、
そこまでやるのか。
でその3工程があればさすがにその最初の指のやつはその菌があれするっていうのはないだろうし、
いやでもね、あの前に、あそうだ、そういえばさっき俺一回あの言っとかないとと思ったんですけど、
はいはい、
顔にトイレットペーパーくっついてるって言った後に、あの反射された後みたいになってんでしょって言ったでしょ俺、そういうのちょっとあのちゃんとそれさそうだよなのか違うようなのかちゃんと言ってくれないとさ、あの後々俺編集しててすげえ恥ずかしい思いするからさ。
どういうこと？
え
それに対して俺は 無反応だったっけ？
そうだよ、
無反応だった。
無反応でしたよ。じゃあもう一回そこやり直しますか。
うん、はいはい。
だから顔にティッシュトイレットペーパーついてあの反射された後みたいになってるってことでしょ？だからね、
流した
っ本当ね、結構ねこういう流されることが多くて、あの、ね、俺が編集するときにいたたまれなくてね俺の一言を切ることがたまにある。
あの、
はい、
気づいた。大人がこう始めてから、
はい
はい、僕気がついてることが一個あって、
はいはい、
僕はいろんな人の、
はい、
渾身のギャグを、
はい、
ギャグとか、
はい
ネタを平気で流すな、
はい、あ自分で気づいた。
気づいた。昔から僕はこうだったんでしょうか。
分かんない、昔からそうだったのか分かんないけど、俺も編集してるから本当またこいつは無視してんなって思ってるよそれは。
だってさ、
はい、
まずなぜ流さざるを得ないかっていうと、
はい、
あのそんなの見たことねえし。
あそのガンシャのやつはね。
そう
あまあ確かにね、はい、
あの、
はい、確かにそれはそうだよ。
拭いてる拭かせたこともないし、
はいはい、
拭いてる映像もないじゃん、はい、
そんなないし、拭いてる AV とかで拭いてたとしたらもっと綺麗にちゃんと撮れてるしね。
まあ想像はできるよ。
はい、じゃあもうだってこいいいいいい、もうこの話やめよう。
で、
はい、
あのそこで言葉のボキャブラリーがある人は、
はいは
い、いやなんとかかんとかっていうことを突っ込めるかもしれないけど、
別に突っ込みが欲しくて言ってるわけじゃないです
か。いや、うん、なんだと思うんだけど、
はい、
そういうのも思いつかないから、
はい、
あはいってなっちゃう。
違う絶対はいともなってないからね。はいともなってない状態で次の話がもう進んでるんです。
だね
でしょ。
後から聞いてあれって思う。
そうだから多分話してる中で
よくないね、
フィルターがかかってるのか。
仕事でもこれを多分やってるから、
あ
すごい相手が、
はい、あこれを組んでくれっていうところを聞いてないとか、
組んでくれっていうのを聞いてないというか、うん、言ったのに無反応だから、
うん、
大丈夫なんだろうかみたいな。
ああ心配されちゃうってことね。
でも、
はい、
極力うなずくぐらいはしてるんだけど、
はい、まあそれがわからないと。
でも全く無関係なこと言う人はいるじゃないですか。
はい、はい、あだからそういうのにはもう耳にシャッター閉じるわけでしょ、
とか突拍子もないギャグを入れてくる人とかさ、
うんうん、
まあアハハぐらいは笑いぐらいはするけど、えでなんとかって言ってさ、
はいはい、
いうのを多分無意識にやってる、
は
い、ってか絶対やってるわと思ってます。
まあそうっぽいよねそれはね。まあ俺は仕事の時はそんなに意識したことはないけど、この収録中は後になって聞く時になって、ああまただって思う。
ひどい時はあるよね。
ああこれはひどいっていう時はある。
でも結構あるよね。
まあいい、それで話ずれちゃいました。ずれちゃってっていうか、別に今回雑談なんであれないん
ですけど、それでもまたずれた
い、はい、あだからあれ話のなんかこっち持っていきたいっていう方向がある あればあるほど多分そうなんじゃないか、例えば先週っていうか前回の放送のだるまじゃないや肉だるまさんからの手なし足なしさんからの質問状の時はそういうのがあるかもね、聞き直してみたら。
ああ、あるかもね。
うん、そう、まあそういうさ、それはいいんだけど、トイレの話でさ、最後思い出したんですけど、トイレのそのさ、紙もそうなんだけど、
うん、
なんでさ駅のトイレとかさ足元水たまりになってんの、雨降ってないのに。
ああ、あれ掃除してるおばちゃんが
違う、全体の話じゃなくてさ、
小便器、
そう小便器の周りにさ、右足左足を置く、足を置いてるはずの場所にさ、なんで液体がこぼれてんのって思うんだけど。でさ、例えば駅によっては4つぐらい小便器があるでしょ。で入っていくとさ、1個目近い方がやっぱおしっこ漏れてる可能性多くて、で見ていくとさ全部漏れてた
りする。全部漏れてきて大変だよね、足をすごい広げるか。
そうでさ、すごい足広げてやろうとするんだけどさ、そういう時に限って隣におじさんがなんかさおしっこしに来てさ、こいつがもしこういうはみ出すやつだったら俺の足に直接かかんじゃねえかと思うからさ、怖くなるじゃん。あれどうにかなんねえのかね。
僕はそういう時は、大抵そういうトイレって汚いトイレじゃん。
汚い、ね、渋谷駅のトイレはほんと臭いよ。
ああ、近代的なのにもかかわらず汚いというパターンか。
まあ、渋谷駅のトイレは普通のトイレだけど、ほんとねダメだよあんなの。あ、でも近代的なのかね。
あの古いのでべちゃべちゃのとことさ、
ありますね。そのなんていうんですか、自動改札もないぐらいのような駅で、
地下鉄の駅のなんか、
すごい古い
感じのトイレで、あの
ティッシュが自動販売機
で全部和式でみたいなさ、
分かる。
あれでなんか全体的にさ、なんかすごい目の粗いタイルとかでさ、なんか床の材料がさ、
そう、うんこも飛び散ってる、そういうところね。
こんなに細かいタイルにしちゃったら、タイルの目地に全部うんことかおしっことかこぶりつくじゃないかと思うんだけど、なんかあれなんだよね。
でも結構さ、そのブシャーってなってる人いるじゃん、うんこも、
ね、
別、まあ、まずさ、なんで普通にやったらそんな飛び散るのかなと思うのと、まあ自分のしたやつ拭けとまでは言わないけどさ、飛び散らないようにする努力はできるだろうと思うんだよな。
逆に言うと、
はい、
その人たちは、どちらかというと俺は便所が汚れるのはまあしょうがねえかなと思うんだけど、自分の服や靴が汚れるのが結構嫌な。
俺もそうだよ。それもちろんそうですよ。
だから自分が例えばさ、あの小便器でさ、跳ね返る時あんじゃん。あれも嫌なの。
あれでしょ、なんか反勃起してる時とかさ、じゃなくて、
じゃなくてなんかすごいおしっこがましてる時とか
さ、勢いが強すぎる時か。
そう、あれも嫌なんで、これは多分とってもあのそれはないよっていう意見の人結構多いと思うけど、
はい、あ、まさか
僕は汚いトイレで、大便器が仮に普通だった場合は大便器で小便をします。
ああ、別にいいじゃん、そうじゃん。
とかまあ座りションをしたりとか、
それはすごくいいことだと思いますけど、みんながそうしてくれる。
自分のが跳ね返る、なんかべちゃべちゃなとこってさ、おそらくその便器も悪いんだよ。
まあなんか跳ね返りやすいとかっていうことね、構造が。
とかさ、なんかよくわかんないさ、 なんで小便器の真下にこんな排水路みたいなさ、
はいはいはい、
よくわかんねえのあんのっていうので、うん、ちょっとそれを避けるために後ろ目に立つから下に垂れちゃうとかっていうのも多分あると思う。
あるかもしんないね。あとは便器自体が汚いと思うからわざと離れて立つとかね、うん、それが一番性格的には一番嫌だけどね。
あのよくちょっと話変わっちゃうけど、はい、よくわかんねえのはさ、
うん、
小便器のさ、
うん、
外の小便器のね、
うん、
ヘリの部分にチンがありえないぐらい落ちてる
あるあるあるそれ自分であれ抜いてんのかな、
ボリボリボリボリボリボリってさ、
うん、
なんのかな。
えちなみにあの僕大便してるときはチンゲ抜くようにしてるんですけど。
あそう
なの。だってあの気づいたときに抜いとかないとさ部屋に落ちたりするじゃない。あの部屋に落ちてる事件が嫌だから、あの極力トイレは座ってうんこしながらチンゲをスースースースーってあの
抜けそうなやつは、そう
あの一本ピンポイントでやるんじゃなくて、あの四本指を人差し指から小指までの4本指を
サモサモサモサって、
なんて言うんだろうな、あの指は握って指と指を握ってじゃん、指先はもう手のひらにつけて握って、その指と指の間で挟んでさ串みたいにして引っ張って、そう抜けるやつはその便器の中に全部入れるのよ。それで一緒に流してもらうっていう作戦にしてるんです。
あそんな習慣があるの。
あるあるある。極力抜けるやつは今のうちに抜いとかないとなっていうことがあって、うん、まあと、うん、あの水たまりになるのとかうんこべしゃーってなるのはちょっとムカついてるんですよね。
まあ、
もう一個あるんですけどね、駅電車の話でいうと最近ですね、うん、あのまあみんな知ってると思いますけど、あの家を半年前ぐらいに引っ越して会社まで15分だったんですけど1時間半になったんですよ。
遠いね。
遠いですよ。だいたい1時間ぐらい電車乗ってるんですけど、
うん、
電車の中でおならする人がさすっげー多いよ。
それはね、
うん、
僕は思うんですけど、
はい、
これは多分聞く人によるよっては不快に感じるかもしれないけど、
はい、
とても地域差があると思うんですよ。
地域差か分かんないな。
おならがどうこうというか、
うん、
電車に乗ってる人のマナーというかモラルというか
民度ですか。
民度ですね。もう一番
あのそうかね、
ひどい言い方かもしれないけど地域によってやっぱり、
うん、
あのこういう比べ方は良くないかもしれないんですけど、
はい、
僕がとある都内に住んでた時の朝の通勤ラッシュと、
はいはい
はい、今住んでるところから会社勤めしてた時の毎朝の通勤ラッシュの、
はい、違う
乗ってる人のなんていうのかな気遣いとか違うんですよね、
うん、
全然全然違う。
後者の方が
ひどい。
ひどい、
うん、多分地域差っていうかまあなんかねその電車、
はい、
電車何線かは具体的に言わないけど
僕はそれね半分賛成だけどもう一つ重ねなくちゃいけない事項がある気がするんだよな。その民度だけじゃない気がするのはあの電車の本数。
ああそれあるね。それもあるだろ
う。だからそのだるまが言ってた校舎っていうのは、まあ、僕がその会社まで15分だったからところから11時間半になったって言っていう言い方をすれば僕の方も後者なんですけど、誰も僕もその 今言った校舎の電車の線、僕もだるまも違う線を使ってますけど、本数は前車より半分以下になりますよね、1時間に走ってる本数。だからね、僕思うんですけど、例えばうんこしたくなったりとかしたら一回降りてうんこしに行けよと思うんですよ。だから例えば家でうんこが出なかったとかさ、する時間がなかったとかって言ってさ、急いで電車乗ってですげえ混雑してる中で、う、催してきたっつって
プ
ッ
て
プッてうえーってなるんだよこっちは。だってもうほんとね、それね、おっさんの時はうこいつかと思うんだけど、意外となんかおばちゃんとかさ、
なんかさ
40代ぐらいのちょっと上ぐらいの女の人とか、
わかるわかる、なんかいや、おならの犯人が誰かはわかんないけど、
そう、確かに確かめられないんだけどね、
結構おばちゃんとかの方が、
うん、
マナーが悪い場合はあるよね。
そう、生臭いんだよその上、
あ、匂いが、
そう、
人によって違いがあるというのまで分かるぐらいそういう場面が多いんだ。
分かんない、これはもう僕の主観でしかないし、これは本当にカットしなくちゃいけない俺の本当に差別的な意見かもしれないんですけど、ナプキン同士のナプキンを通した後のおならが多分生臭いんですよ。
ああ、まあもう想像というか推測というか。
推測ですけど。想像しただけでもう気持ち悪い。吐きそうだ。これ大丈夫か？こんなこと言って。
いや、それは大丈夫でしょ。
大丈夫ですかね。
いや、そうなのかなっていう。
うん、確かじゃないですからね。
いや、
本当にさ、でもさ、おなら。どうにかなんねえのかな、家でしてこいよとか思うし、
でもさ、
虎に人乗ってて気になんねえのかな、うん、
それがしょっちゅうあるんでしょ。
しょっちゅうだよ。
でもさ、その前に住んでたところではさ、そんなことあった？
まあ、
でも、あったけど、何ヶ月に1回でしょ。
それあったけど、だって電車乗る時間が違うから、乗ってる時間10分だも
ん。あ、そっか。時間、あ、そっかそっか。乗ってる時間自体短い。
そう。全然違う。だから、その、民度なのかどうかを僕はちょっと、だるまみたいにそうやって差別をしてるわけじゃないから、わかりません、それは。
僕は民度だと思うんですよね。
うん、
なんかさ、例えばさ、
うん、
僕が、まあ、例えばそうだな、7時台ぐらいに電車乗るじゃないですか、
はいはい、
朝の7時台結構、
はい、
まあ、混んでますよね。
すごいラッシュじゃない？多分だるまのうちからと。
で、まあ立ってカバンを持って乗って、
はいはい、
携帯いじるじゃないですか、
はいはい、
で結構これがよくあったんだけど、
はい、
まあそんな混んでるのに携帯いじるなと呼ばれればそれまでなんだけど、
お
いじるとさ、
うん、
人の肩にちょっとさ、携帯がコツンと当たって、うん、背中あたりとかさ、
はいはいはい、
ちょっと当たっちゃったりするんじゃない、
はい、
それで結構何回かさ、
はい、
おいみたいなこと言われたことがあって、
あ、そう、
なんか舌打ちしてすげえにらみ、1回2回ぶつかっただけで、
あ、そう、それ1回だけじゃなくて何回もあったの、そんなことは。
何回かあった。似たようなことが、例えば、それは混んでんだからさ、
うん、お互い様だしね。
で、
うん、
カバンがさ、ちょっとさ、
うん、
コツンと当たっちゃったりすることもあってさ、はいはい、まあ誰に当たったか分かればさ、
うん、
まあ、いちいち声出してすいませんって言うとなんか、
あまあ、
毎年のあれだからちょっと、
はい、
まあ、悪そうな顔してさ、
ね、目配せしてね、
そうそうそう、
すいませんみたいな
感じで、ちょっとね、
はい、
やるじゃない、
そうですね、
少しペコみたいな、うん、
それ
ぐらいじゃない、
うん、そうですよ、
なんかそういうのでさ、いちいちなんか舌打ちしたりとかさ、
ああ、
咳払いを、
はいはいはい、
とかさ、
うん、
やるおっさんとか結構多くない、
はい、あでもそう考えたら意外と僕が乗ってる線はそんなことまではないですね、
本当、
ていう、あもしかしたら混雑度が違うかも、僕乗ってる方はまだね余裕あるし、あとはね新しい駅っていうか町だからみんなよそ者意識が強いから、そこまでなんかあの自分俺のスペースがとかっていう感じじゃないんじゃないかなってちょっとは思った、だけど
逆方向から乗ってもさ、
はいはい、
またそれはそれでなんかさ、あの氷結とかも手に持ってるようなさ、
はいはい、
人たちが乗ってくるじゃないですか。
でもね、それはいる。僕がいる線も、僕もそうですけど。
あ、
それ
やるの？電車で氷結の飲める？
飲んでますよ。今日も飲んで帰ってきましたけど。
それちょっと引くか。あの分かるよ、友達と一緒で。
もう一つ言っていいですか、さっきだるま咳払いするされたって言ってたじゃないですか、俺体がぶつかられたとか、何されたとかで咳払いしないですけど、僕が最初に言ったおなら、あの臭いなと思った瞬間にってやってますよ。
いや、それおならは悪いよね。
あのね、本当に
あのさ、
誰だこいつっていうのと、匂い分かってんですよって、臭いと思ってんだよっていうのを知らしめたくて、今日も 2,3 回あってやったんだけど、そいつどいつか分かんないけど 3,4 回おならしてたんだよな。
そんなおならすごいね。
臭かった本当、逃げられないんだからこっちは。
ならば嫌だね。
うん。
ならも嫌だけど、俺咳が結構嫌で。
はい。
でも生理的現象で止められるもんではないっていうのは分かってんだけど。
ああ、 いますね、おばさんとかでね。
咳をするんだったらマスクをつけろって思うんだけど、
思う、
そういうやつって絶対つけてないから、
はいはい、
だから俺は隣で露骨にマスクをつけてみた。
あ、
その場でつける。
それはわかる。そのなんていうの、かすかなる抵抗じゃないけど、お前に言ってんだよっていうあれでしょ、アピールでしょ。
それもあるんだけど、
うん、
そんなクソ野郎の菌が仮に俺の肺に取り込まれて、それで風邪がうつったら、こんなクソ野郎の風邪なんか絶対うつりたくねえと思ってマスクをする。
クソ野郎の。
今日もそれをお客さんと一緒に電車を乗ってるのにやった、
はい、あで、そのお客さんが席をすごい飛ばない
。違う、
あ、びっくりした。
隣のまあおばちゃんというか、
うん、
40代ぐらいの人が、
うん、
なんかまあ仕事中っぽいんだけど、
あ、なんか仕事中だったら余計その席どうにかしろよと思うよな。
スマホいじりながら席をしまくってるから、うん、うわっと思って、
うん、
マスクをつけて、そしたら、
うん、
ハンカチを出し始めて、
うん、
口を押さえ始めた。
ああ、じゃあ成功したんだ。
よしよしよしと、
うん、おならするやつもさ、ハンカチ出してケツのところにギュッて締めてくれるんで。本当に
それやってほしい。
ああ、まあ本当そういうムカつくことはすごい多いよね。
おならをさ、うん、おならはまあ不意に出ちゃうことはあるけどさ、
うん、
不意に出ちゃったタイプとさ、そうでないのあるよね、はい、割り切ってさ、
うん、割り切ってだから我慢できなくなったっていうか、うんこが出そうになってるからおならで我慢してるみたいなやつ
なのかな、いや分かんないけどさ、
うん、
そういうのを異常に気にしすぎる人がさ、ガスピタンを買うんでしょ、
はい、あガスピタンって使ったことないけどさ、
どうなんだろうね、使ったことない
、それのせいでなんかもっと臭くなってたまりにたまったガスがピタンと止まってたやつが、
ガスどこ行くんだ、
あどうなんだろう、どういう効果なのかね、あれよくさ、おなら我慢してると口から出ちゃうとかって言うじゃん、
ああ言うよね、
うん、本当と思うんだけどさ、そもそもおならってそんな出るかって俺思うんですよ、
ニンニク食べるとすごい出る、
ああそうだね、ニンニクとか野菜かな、野菜すごい、あ ステーキ食べた後も出る、
あ肉系もね、
うん、
臭いよね肉の後、
うん、臭い どうでもいいことなんですけどね、特にもうおじさんとか諦めてるからしょうがないんですけど、ね、お姉さん方はちょっとなんか考えてほしいですよね、
そうですね、
僕なんか焦ってる人好きじゃなくて、うん、しょうがないときはしょうがないんだろうけど、おならしたかったらとかうんこしたかったらちょっと一息ぐらい我慢してトイレに行ってほしいなと思いますよ、
そうですね、うん、なら
ということでね、あの今回ももう40分過ぎてしまったんで、
早いですね、
はい、ちょっとこんなんでいいですかね今回は、
いいじゃないですか、何だったんだっけ最初、
最初も何も、今回雑談の回だったんで、僕は言いたいこと言えてすっきりしました、あの
おならがムカつくよというのと、
はい、
おしっこべちゃべちゃなのはやめて、
あそうですね、うん、
あと何だっけ、
椎間板ヘルニアになったこと
かな、あそう、
だから椎間板ヘルニアもね、すごくヘルニアもすごく痛くなったらおならするとさ響くんでしょ多分、うん、そうならないようにちょっと筋トレをこれからしようと思ってますよ、
そうですか、
はい、そうなんです、 あと今回言ったのはあのだるまの収録の時に人の、 あの話を無視するっていう、
ああ人の渾身のなんか
渾身のギャグとかを無視する
なんかそういうのをでねってなっちゃいました
っていうのが、はい、発覚した回ですね、これやっと105回とか106回ぐらいですかね、
そうですね、
はい、そんなことでした、
はい、今日も勉強になりましたね、
はい、全国の中高生に言いたいことは僕も一個だけ言っていいですか、本当に電車の乗るようになると思うんですけど、高校に上がったりとかねしておならとか本当に笑えないからするなって、臭いやつは
トイレですはいいんですよね、
そうそう、もちろんトイレはいいんですよ、
うん、
でトイレでたくさんおならをして、まあそうなったら結果ね、トイレットペーパーにおならの匂い染み込んじゃうけど、それはしょうがないから、
うん、
すいません、それはガラガラガラってたくさん使ってもらってやればいいんじゃないでしょうか、
はい、
はい、あとおしっこするときにギンギンに勃起してたら無理やりおしっこしない方がいいですよ、すごい跳ねるから
あんまりないけど、
え、はい、ああちょっと待ってください、ちょっと時間過ぎちゃいますけど、だるま朝立ちしてる状態でおしっこしに行くときに、
僕基本的に家では全部座りションですね、
僕もそうですよ、でも朝立ちしたチンチンが下の方にギューって向けると尿道が狭まって
僕はその時は、
はい、
あの上半身あるじゃないですか、
はいはい、
あれを、
はい、
こうお辞儀するような形で前傾姿勢になるんですよ。
はいはいはい、
でそうすると
チンチンも便器の中に
ギュー
って入っていくってことでしょ。
そうこうあの同じ角度ではないけど、
はい、それで全然大丈夫ですか。
やっぱり便座をちょっと後ろめに座るんです
、はい、深く座って
深く座ってお辞儀をするような形になると、
はい、チンチンが下に下がってきますね。
うん、多分後ろから見るとケツからこうさ、
はいはい、
ケツの下からこうグググググってさ、
はいはい、
なるんですよ。
それ大丈夫ですか。ちゃんとできますか。
大丈夫です
か。はあ、
大丈夫です。
チンチンは便器についちゃったりしないですか。
それは気をつけますよ。
ああ、尿道が狭まってなんかおしっこが放射状になんか広がってバシャーってなることないですか。
あのこう 波みたいにさ、
はい、ウェーブ、はい、
ウェーブでこうさ
S 字みたいな
に ならないように、
はい、
若干こう右寄りというか、
はい、
まあ、どっち寄りでもいいんですけど、
ええどっちかに傾けると治るんですか。
そうそうそう。
あ、そうなんですか。
こう、
はい、
直角の溝に対してその溝の中心点にやると、
はい、
プシャーってなるじゃないですか、
はい、
あらゆる方向、
はいはいはい、
それをだけは避けるように、
うん、
まあ、壁に当てるっていうのもちょっとないんで、
はい、
基本的には下の横の下っていうか、まあ、真下は斜めの傾斜じゃないですか。
ああ、そうですね、はいはい、
そこに斜めに当てるかのように、
はあ、あ、
かすめるように当てると、
はいはい、跳ねないように、なるべく跳ねないようにってことね。
あの、
うん、
勢いがあるものがこうあの
直角にぶつからないから、はい、なぞ
って削れて削れて減衰していくような、
はいはい、
あのそういうのを、
ちょっと待ってちょっと待って、あのそういう当てる先は分かったけど、尿道から出た瞬間に放射状になってなんか飛び散るってことないですか。
あんまりない。
あ、そうですか。
ないですね、あんまり。
尿道の形が違うんでしょうね、じゃあ。
多分そう。
ああ。
でも、
もう、あ、今、すごいいいこと言ったんですけど、全国の中高生で、男の子はもちろん、女の子もそうですけど、自分の性器が人と形が違うんじゃないかなって思って悩むことがあると思うんですよ。
ああ。
多分みんなが通る道だと思うんですけど。
そうですね。
意外と違ってて当たり前ですよね。
だし。
結構違いますよね。
そう思いますよ。
ね、本当そう思う。あのクロスビデオズ見てくれればわかる。
なんかさ。
うん。
外国人イコール大きいというのは、
はいはい、あれも幻想です。
あれはいちいちああいう人たちを選んで、
ああそうだね、
いるだけだったんだっていうのを結構最近知った。
は
い、
ああ確かに日本のね、日本のアクターも多分そうだもんね。
なんで
わざわざ
最近気がついたかっていうと、
はいはい、
日本もそうだけど結構外国人のその素人というかあんまりクオリティの高くないものもいっぱい数があるじゃないですか。
そのビデオ図ですね。
うん、
はい、
それで見ると、うん、あんまり日本人のと変わんなかったり
さ、あ確かに
するんですよ。
はいはいはい、
すごい、あれと思って結構見ると、うんうん、あそうなんだ、向こうの人たちのそういうのにセンスされる人たちは選ばれし者なんだと思って、
すごいすごい発見じゃないですかそれ。
だからまああの平均とかで出すと多分若干大きいとかあると思うんだけど、なんかこの圧倒的じゃないかみたいなさ、
圧倒的巨根
じゃないですか、はい、出てくるのって、
はい、あ
の向こうのちゃんと作ってるやつ
は、はいはい、そうですね、
も
う
でみんなこれなのかよと思ってたけど、うん、そうでもない、
獣ですね。いやそれは目から鱗ですね。
そうですか。
ああ 目から鱗ってチンチンから精子みたいな、ほんとすごいと思いますね。今またすごい沈黙が、
はい、
はい、
あ僕今、
はい、
ユニクロのホームページ見て
ます。はい、でも本当に今言ったことはね、中高生にとっては結構チンチンから精子クラスのびっくりする出来事だと思うんでね、勉強になりましたね。はい、チンチンから精子クラスっていうの話は今後使ってってくださいね。
わからない。
いや、わかるでしょ。中初めてやった時にチンチンから精子初めて出した時に
驚いた、
ね、こんなことあんのって本当驚愕だったでしょ。それ目から
鱗、私には聞いてたけど、
そう
本当だったんだ。
だから目から鱗よりはちょっと噂では聞いてたから、なんとなく知ってたんだけど、その事実には驚かされたっていうぐらいの、その目から鱗よりちょっと弱いぐらいの話ですよねっていうこと。はい、新しい標語じゃない、ことわざも覚えて勉強になりましたね、今日も。はい、じゃあまた来週。おやすみなさい。